4番、市政クラブの東健二であります。冬来たりなば、春遠からじ。雪解けとともに、ようやく春の足音が感じられる頃となりました。今年は統一地方選挙の年で、県議選、市長選、知事選と、すべてが変わり、これから今までにない政治の流れが始まろうとしています。また、むつ市では、来年6年4月から、砺波ヶ丘地区において、トマトの大規模栽培植物工場が稼働する予定になっています。宮下総一郎市長は、1月の初め、植物工場のスタッフを伴い、オランダを視察し、ウエストランドのとの施設園芸推進に関する友好交流基本合意書を締結し、むつ氏もオランダのようにスマート農業に取り組む姿勢を示しました。これからのむつ氏の将来を考える上で、今まで誰も予想しなかったことを実現しようとしている矢先、これからのむつ氏は夢と希望に満ちた市へと発展していくだろうと、市民は拍手喝采でそれを見つめていました。ところが急転直下、その市長が県知事選に出馬するということで、突然辞任を表明し、そして3月3日に退職願いを議長に提出し、退任してしまいました。驚いた市民の多くは、この画期的な取り組みが中途半端になるのではないかと大変心配しています。しかしながら、工場のスタッフを同伴したということは、前市長の手が離れても、工場が存在する限り、未来永劫これからも続いていくということであります。退任からもう5日が経ちますが、ことここに至っては仕方がありません。次期市長にはこの構想だけではなく、多くの事業を無つしない全域に張り巡らし、雇用の場を増やし、人口減少をストップさせ、多くの子どもたちを定着させ、市民に生きがいと張り合いを与えてほしいと思います。また、市政に対しましては、前宮下総一郎市長の刷新的な構想をさらに発展させ、時代の波に乗り遅れず、市の活性化に寄与していただけるよう期待したいと思います。宮下総一郎前市長のおかげで、今まで閉塞感の漂っていたむつ市にも、ようやく少しずつではありますが、技術革新の波が訪れるようになってきました。前市長の転身後、これからはマイナンバーカードを使い、市民が市庁舎へ行かなくても用事が足せるなど、市政にイノベーションをどう取り入れ、利活用していくか、という難しい時代がやってきます。来月4月23日が市長選の投開票日ですが、新市長が誕生するまでには、まだまだ時間があります。新しい市長を迎えて、市政の方向性を示し、早く本来の姿に戻ることを期待したいと思います。さて、今回の質問の中には、以前に取り上げた質問もありますが、時が経過しています。現時点でのご答弁になればと思います。また、今回の質問は少し回りくどくなっていますが、ご容赦いただきたいと思います。それでは、むつ市政255回定例会、宮下前市長の退任後の質問になりますが、通告通り1項目4点の一般質問を行います。項目はギガスクール構想の進捗状況についてであります。私たちは DX と言っても何のことか、大方の人々はまだはっきりと理解していないのではないでしょうか。ネットの説明では、DX とは本来、ビジネス領域に限った言葉ではなく、 デジタル技術を社会に浸透させて、人々の生活をより良いものへと変革することということですが、これからは無視市民にこれを理解させる、根付かせる対策も必要になってきます。今回の質問は、教育にそれがどのように利用されているか、生徒の成長段階での必要性についての質問となります。議員の見えないところの質問でありますが、教育長は簡便にご説明いただきたいと思います。それでは質問の第1点目に入ります。小学校6年生のタブレット端末の利用度についてお尋ねいたします。令和3年度から本格的に利用し、ギガスクール構想の充実を図ってまいりましたが、タブレット端末を手にした小学校6年生が、間もなく卒業を迎えます。子どもたち全員が同じ成長をしていることはないと思いますが、タブレットの利用範囲もさることながら、中学生になればまだまだ難しくなります。小学校6年生の子どもたち全員がどの程度の理解ができているか、またその成果と利用度の程をお尋ねしたい。2点目、中学校3年生のタブレット端末の利用度についてであります。中学校3年生は卒業と同時に学区制ではなくなります。進学する高校を自由に選べ、自分の希望する高校へ進学する生徒も多いと思います。高校でのタブレット端末の利用機会が高まり、競争の中に置かれた生徒たちは、デジタル機器の活用を習熟し、その後の進学や社会人としての生活に備えることになります。さて、間もなく中学校も卒業期を迎えます。前段でも述べましたが、高校生になれば競争力が高まり、さらに今まで以上の熟練した操作が求められます。義務教育最後の中学3年生のタブレット端末の利用度についてお伺いいたします。3点目、プログラミング教育についてであります。今の社会は政府の肩入れもあり、ICT 化がすごいスピードで進んで、私たちアナログ時代の人間にはとても理解できないことが増えています。これからの子どもたちが変化の激しい社会を生き抜いていくには、ICT 化を活用し、情報収集や物事を判断する力、問題を解決に導く力などが必要になります。その一端として、低学年の時から段階的に少しずつプログラミングに親しむ教科は、非常に大切な教育家庭の一つになるのではないでしょうか。そこで伺いますが、義務教育家庭でのプログラミング教育はどのように組み立てられているのでしょうか。4点目、専門のスタッフによる指導体制についてであります。私たち職議員はどのような教育が行われているのか、現状では教育内容を拝見することができていません。教員のすべてがタブレットに長けているわけではないと思います。専門スタッフの指導を仰ぐことがあると思いますが、あるとすれば、市内の義務教育課程での現在、どのくらいの専門教員が配置されているのでしょうか。その雇用や待遇などはどのようになっているのかお伺いいたします。以上で壇上からの質問を終わります。
教育長、
東議員のギガスクール構想の進捗状況についてのご質問の1点目、小学校6年生のタブレット端末の利用状況についてお答えいたします。ギガスクール構想のもと、小学校6年生は議員ご指摘のとおり令和3年度から2年間タブレット端末を活用いたしております。利用状況につきましては、授業での活用やオンライン授業配信などが行われているほか、家庭への持ち帰り体制の整備が進み、家庭学習でも活用されるようになってきており、教育活動の充実につながっているものと認識いたしております。また今年度小学校6年生が受けた全国学力学習状況調査の質問紙調査では、 70% 以上の児童が授業中に自分で調べる場面で ICT 機器を活用していると回答し、 90% 以上が ICT 機器は勉強の役に立つと答えております。タブレット端末の2年間の活用経験により、小学校6年生児童の多くが抵抗感なく学習活動に活用できるようになってきていると考えており、 ICT 機器の扱いに小学校段階から慣れ親しんできたことで、中学校進学後もさまざまな学習場面においてより有効に活用されるものと大いに期待しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、中学校3年生のタブレット端末の利用度についてお答えいたします。中学校3年生につきましても、ギガスクール構想のもと令和3年度から2年間タブレット端末の活用が図られております。利用状況につきましては、小学校同様に授業での活用のほか、オンライン授業配信などさまざまな用途に有効活用され、教育活動の充実につながっているものと認識いたしております。また今年度中学校3年生が受けた全国学力学習状況調査の質問紙調査では、小学校6年生と同様に 90% 以上の生徒が ICT 機器の活用は勉強の役に立つと答えており、これまでの活用経験により ICT 機器の有効性を非常に高く評価しているものと捉えております。特に中学校においては、夏季休業中、各学校に配備されているデジタル教材を活用した学習も進められ、基礎基本の習得に力を入れた取り組みも活発に行われました。高校進学を控える中学校3年生にとりましても、タブレット端末の2年間の活用経験は今後の学びを支える力となるものと考えております。教育委員会といたしましては、今後もギガスクール構想のもと学校への支援に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の3点目、プログラミング教育についてお答えいたします。まず小学校段階におけるプログラミング教育につきましては、学習指導要領総則には各教科の特質に応じてプログラミングを体験しながら論理的思考力を身につけるための学習活動を計画的に実施することと明記されております。このことを受け、小学校算数の作図を行う学習や理科の電気の学習などでプログラミング的思考を用いて学習活動を展開し、児童の論理的思考力を高めるよう授業が進められております。次に中学校においては、従来通り技術家庭科の技術分野においてプログラミング的思考を含む情報活用能力を育成する観点から授業が進められております。教育委員会といたしましては、 ICT 機器の配備などプログラミング教育の基盤を支える取り組みを進めてまいりましたが、今後もさらなる充実に向けて学校の支援に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。ご質問の4点目、専門のスタッフによる指導体制についてお答えいたします。これまでも児童生徒へのタブレットの活用においては、端末の不具合や操作方法等の技術的な指導が必要な場面では、教育委員会が委託している ICT 支援員による各学校への訪問支援を継続実施してまいりました。教職員に対する学習面での指導方法等につきましては、令和5年度から教育委員会内にデジタル教育指導官という役職を新設し、 ICT の活用による主体的対話的で深い学びの充実を図る授業の実践や学習の 個別最適化の実現に向けた小中学校への学習指導に関する支援を強力に進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
東健治議員。
ありがとうございました。ただいまの答弁をお聞きいたしまして、だいぶ小学校も中学校もタブレット端末にこの馴染んでいるような感情を覚えました。このようにしていろいろこう題材をこう選びながら、いろんなところでこう経験しながら、それに驚いたのはこの ICT とかいろんなこの言葉の問題ですけれども、これについてもある程度こう理解しているというふうに受け止めさせていただきました。これも皆さん先生方や教育委員会の方々のおかげだと思います。私はこの質問をして、昨日のこの教育問題についてですね、佐藤武さん、それから鎌田さん、鎌田議員、佐藤博正議員、今日ですが、こう取り上げましたので、ある程度こう、こう、似通った問題がありましたので、あまり難しく聞かない方がいいのかなと思っていましたけれども、まあ私が今関心したのはこの体験学習をしたりしていると、タブレットとの端末を使ってですね、これは素晴らしいことです。私たちはもう小学校の生徒はそこまではまあ行ってないんでね、ないのかなと思っていましたけれども、さらにそれに中学校は、まあ、それ以上のものを勉強しながら高校受験に備えているというような感じで受け止めました。いや、とにかくこの教育の仕方ですけども、私たちがハマるような状態ではないと思います。ですので、最後のですね、4点目ですけども、この専門員のスタッフについてですけども、これはぜひともこれからどんどんどんどん難しくなってまいります。ですので、まあ、できる限り、こう、一人でも二人でも採用して、利用しながら、これからの教育に、まあ、利用していただければなと思います。それで、これを踏まえまして、まあ、大体これで質問に対する、まあ、再質問はございませんけれども、私が一番こう心配しているのは、先ほども申しましたけれども、小学校も中学生も、私たちから見れば、そんなにこう勉強は進んでいるんじゃないか、進んでないんじゃないのかな、という感じで受け止めていました。ですので、まあ、これからですね、教育長は子どもたちのために、まあ、個性を伸ばしながら、ぜひ、もっともっと、こう、なんて勉強に励めるような体制を作っていただきたいと思います。それで、まあ、再質問ですけども、一点だけ。またちょっと長くなりますけども、終点のない教育の進むべき道について、教育に終点があれば困りますので、まあ、私は再質問としてこれを取り上げました。終点のない教育の進むべき道について、私が今回このような質問をしたのは、世の中が急速に DX、デジタル時代に突入しているからであります。これからは子どもたちは、いやおうなく激変するデジタル社会の波に翻弄されることになります。それに対応できる子どもたちを、教育の手で育てていかなければなりません。我が国の社会の現実を見ると、甘えが許されない時代となってまいりました。子どもたちがペーパーレスと情報の集約など、 知らないうちに身についていると思います。前市長がデジタルに応分の予算を配分したのも、なんとかむつ氏にこれが根付いてほしいとの表れであります。最終的に教育は社会人になる時のためにあると思います。今や世界はコンピューターを駆使する時代になっています。IT、情報通信技術、IoT、物のインターネット、AI、人工知能を組み合わせて仮想空間やものづくりに役立てているものをよく見かけます。最近ではドローンに荷物を運ばせたり、海の上を飛べる空飛ぶ自動車の利用が現実味を帯び、車の自動運転にも応用されるようになってきました。むつ氏からも IT に強い多くの技術者の輩出を願わずにはいられません。教育はその先鞭をつけるものと考えます。そこで先見性のある宮下総一郎前市長がもたらした教育改革の先を見据え、教育はこのむつ氏に夢と希望を与え続ける教育であってほしいと思いますが、最後に政治がこの今混迷している中で、DX 時代の教育の将来について、教育省はどのようにお考えでしょうか。
教育省。
お答え申し上げます。おっしゃるように、教育には終わりがないと思います。そして私どもが考えておりますことは、子どもたちが学び続け、成長し続ける、そのような資質能力を子どもたちに身につけさせること、それが使命であると考えております。ご質問関連の失礼、ギガスクール構想に関して申し上げれば、社会は技術革新により大きく変化し、グローバル化の進展、雇用環境の変化等が大きく取り上げられております。このような社会の中で、今の子どもたちは生きていかねばなりません。本年度に策定したむつ氏教育大綱では、教育方針として、未来を担う子どもたちが、高い自己肯定感を持ち、他者を尊重し、生きる力を育んでいく、と、教育理念を掲げております。これは、個人、集団、社会という、それぞれの場面で必要とされる資質であると考えております。社会の変化は未来永劫続くことから、そこで行く子どもたちが変化を受け身になって傍観するのではなく、変化をチャンスと捉え、主体的に行動し、自ら考え、コミュニケーションを取って相手に伝え、さまざまな人と共同して困難を乗り越えていく、そういう力を育むことが必要であると考えております。そのため、ギガスクール構想の実現に加え、知、徳、体のバランスの取れた教育及び環境づくりを行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
以上、東健司議員。
貴重なお答えをいただきました。私は、今までですね、コロナで2年も3年も学校参観といいますか、学校へ行ってこう生徒のこの活動を見る時期がなかったわけです。例えば学校の校長先生からコロナで蔓延してるから来ないでくれというような通知をいただきましてですね、それでこの子どもたちの勉強の仕方とかどういうふうにしてやっているんだろうとか、それから生徒の数とか、いろんなものをこう心配して今いましたけれども、校長先生に今度、その学校要欄みたいなものをいただきたいなと今思っているんですけれども、教育省の今 の答弁をいただきまして、大変心強い思いをいたしました。どうもありがとうございました。以上で255回定例会での一般質問を終わりますが、最後に一言、私は宮下前総一郎市長との議会活動はそんなに 長くはありませんでした。しかし若き市長の行動に触発され、感動の連続でした。私と前市長とは年齢差が34歳の開きがあります。私は浦島太郎のおとぎめ話のように、議員としての賞味期限が切れたと感じていましたが、そうも言ってはいられません。玉手箱を開けるのはまだ早い。これから投票日までできるだけ最後のご報告をしたいと思います。3月6日の新聞記事ですが、自民党は自主投票で決着が図られたようであります。宮下市長にはぜひ当選を果たし、青森県の未来を、むつ市の未来を、停滞のない明るい希望に満ちた社会にしていただくことをご期待申し上げ、第255回定例会の一般質問といたします。ご答弁誠にありがとうございました。